それではラジオポリスからの交通安全情報をいきたいと思います。皆さんこんにちは。毎週木曜日のこの時間はラジオポリスからの交通安全情報ということで、なんと奈良県警の警察官の皆さんをゲストに迎えて奈良県内の交通安全についてお伝えいたします。早速今日お越しいただいた警察官の皆さんです。どうぞ。
はい、ラジオのお聞きの皆さんこんにちは。奈良県警察本部交通企画課からやってきました松田です。今日も元気よく行きますよ。そしてもう一人。
はい、同じく奈良県警察本部交通企画課の奥田です。よろしくお願いします。
お二人ともよろしくお願いいたします。
お願いします。
にしても外は暑いですよね。
本当に暑いですよね。
本当に暑いです。
はい、外で作業されている方はこまめに木陰で休憩していただき、水分補給も忘れずにお願いします。
毎日ニュースで熱中症で病院に搬送された人が何人とか聞くたびに、一言じゃないな、気をつけないといけないなって思いますよね。
本当そうですよね。ラジオお聞きの皆さんもぜひこまめに休憩していただき、水分補給もぜひしてくださいね。では今日のトピックスは何ですか？
はい、今日のトピックスは高速道路における交通事故防止です。
高速道路、普段はあんまり使わないですが、遠出するときはやっぱり使いますよね。
奈良県の高速道路の種類として、西名阪自動車道、名阪国道、第二阪奈道路、南阪奈道路、京奈和自動車道があります。
そんなに奈良県の中に高速道路があるんですね。でも高速道路って歩行者も自転車もいませんし、車とバイクだけがスイスイ走っているイメージなのですが、どういうことに気をつけたらいいんでしょうか？
はい、スイスイ走れるというイメージの高速道路なんですが、実は故障者が非常に多いんですよ。今年の6月末時点で592件もあったんです。そして名阪国道だけでも407件もあったんです。
故障者ってあれですよね、高速道路上に止まっていることですよね。そんなに多いんですか？
多いんです。車がスイスイ流れている状況で、急に止まっている車が現れるんですね。しかもその車の運転さんが車の外に出たりするわけなんです。
それはとても危ないですね。高速道路の上に車が止まっていたり、ましてや人がいるなんて思ってもいませんもんね。
はい、そうなんです。なので高速道路上なのに人が跳ねられる事故が発生しているんです。高速道路を走行中は、特に前の方の車が見えても、近くに行くまでその車が止まっているか走っているかとても分かりにくいんです。
故障車両の中には電気系統のトラブルで全く電気がつかなくなってしまう場合もあります。これが夜間だと、暗い道にヘッドライトも微灯もついていない車が止まっているんです。とても危ないですよね、うん、それで停止車両に衝突する事故につながってしまうんですね。
はい、工事などで交通規制や車線規制を行って渋滞して車が停止している場合もあります。先日も名阪国道のリフレッシュ工事をしていましたしね。
では前方で渋滞していたらどうしたらいいですか？
はい、非常点滅表示灯、いわゆるハザードランプを早めに点灯してください。後ろの車もハザードランプに、後ろの車にもハザードランプを分かるようにしてくださいね。で、後続車へ注意喚起することで追突事故に遭うことを防ぐことができます。
なるほど。では自分の車が故障したり事故を起こしてしまった場合はどうしたらいいですか？う
ん、はい、その時は赤色の三角マーク、正式には停止表示機材というんですが、この停止表示機材を車の後方に出してください。出していないと交通違反になり、普通車だと反則金7000円と点数1点となってしまうんですよ。
赤い三角のマークを出してないと違反になるんですか？
はい、正直このことを知らない人が多いんです。でも私は三角マークも発煙筒も車に積んでいますよ。
発煙筒も必須ですよね。違反になるからということもあるんですけれども、二次事故の防止のために停止表示機材を出すことが義務付けられているんです。皆さん、 事故や故障で高速道路上に止まった経験は少ないと思いますので、もし車が止まってしまった場合どうすればいいか順番に説明させていただきますね。
はい、教えてください。
はい。まず一つ目、ハザードランプを点灯させ、路肩に寄せたり、橋やトンネル内などで路肩がない場合は、可能な限り広い場所まで自走で移動してください。そして二つ目、同乗者がいれば安全な場所に避難させてから、発煙筒や停止表示機材を車から50メートル以上後方に置いてください。
そしてご自身もガードレールの外など、同乗者と一緒に安全な場所に避難してください。外側に避難できない場合は、停止中の車両に追突された際に巻き添えならないように、車から後方の場所に避難した後、安全な場所から携帯電話や非常電話で救援を依頼してください。
はい、よくニュースなどで故障車に後ろから走ってきた車がね、突っ込んで、故障車の前にいた運転さんが巻き添えになってしまったというニュースも聞きますよね。はい、車の前方ではなく後方に避難をお願いします。救援をすれば道路情報板にこの先故障車あり注意などと情報を出してもらうこともできます。
他の車に情報を知らせるというのは二次事故を防ぐためにもとても大切ですよね。
まさにその通りなんです。また警察のパトカーや道路管理者の車が現場に駆けつけセーフティーコーンを置くなど安全措置を取ります。交通規制の情報等も道路情報板に表示されていますから情報を確認して停止車両等に備えてください。
なるほどなるほど。
はい、今ご説明させていただいた緊急時の対処方法ですが、高速道路における緊急時の3原則としてまとめて分かりやすくしました。ではまず1つ目、路上には立たない。2つ目、車内に残らない。3つ目、安全な場所に避難する。この3原則はとても重要なので忘れないでくださいね。
自分や一緒に車に乗ってる人の命を守るために大切な3原則ですね。
そうですね。他にも高速道路では落下物にも気をつけていただきたいです。
はい、そうそう、落下物も多いんですよ。
落下物は今年の6月末時点で449件の取り扱いがあります。故障者の対応と合わせると1041件です。交通事故の取り扱いが644件ですので、交通事故の対応より約 1.6 倍の件数があります。
めちゃくちゃ落下物も多いじゃないですか。はい、高速道路での落とし物ってことですよね。
はい、そうなんです。でもちょっとした落とし物であっても、走っている車の中からだと一瞬のことなので、何が落ちているかわからないんです。
それでびっくりしたり、避けようとして急ブレーキや急ハンドルを切ってしまうことにつながります。その結果、後続車が追突したり、車線変更による事故を招いてしまうんです。
ビニール袋が落ちているだけでも事故につながるかもしれないということですね。
はい、そうなんです。今年奈良県内で発生した事案では、タイヤが落ちていたことにより、17台が巻き込まれる事故が発生しました。
17台なんです。夕方の事故だったんですが、落ちているタイヤの側面って黒いじゃないですか。暗い中に黒い物体が落ちていて、とても見えにくかったのかなと思います。
落とし物をしても違反になりますよね。
はい、その通りなんです。高速自動車国道と運転者遵守事項違反、長いですね、
長いです、
はい、という違反で普通車だと反則金9000円、点数が2点になるんです。
交通事故につながる行為ですもんね。そう考えると車の日常点検や出発前点検をしっかりとしておかなければいけませんね。
そうなんです。落とし物は落とし主の責任です。荷物を運ぶときはロープでしっかりと固定したり、シートで覆い落下させないように注意してください。また高速道路を走るときは落下物や前の車が急停止したときでも安全に対応できるよう、速度の出しすぎや前の車が急停止した場合に備え、車間距離に気をつけてください。もし積み荷を落下させたり、落下物を発見した際は、110番の通報をするか、道路緊急ダイヤル、シャープ9910まで連絡をお願いします。 高速道路では皆さんが思っている以上に落下物が落ちているんです。
はい、先ほども言いましたが、もしもの場合の停止表示機材、三角のやつですね、それと発煙筒の確認もお願いします。
はい、それでは最後にこれから夏に向けて注意すること等はありますか？
はい、ありますよ。運転中の熱中症ってあるんですよ。
エアコンが効いているのにですか？エンジンを切った車内での熱中症は聞いたことがありますが、
運転中でもエアコンの温度調節が甘かったり、窓の外からの直射日光やエアコンの乾燥によって脱水を引き起こして熱中症になる可能性があるんです。大型車は軽自動車よりフロントガラスの面積が広く、角度が浅いため、より直射日光に当たりやすくなるようです。
熱中症の症状にめまいなどがあるわけですから、運転は危ないですよね。
そうですよね。それに、ふらついて事故をしてしまうんです。軽い頭痛や疲労感など、比較的症状が軽度の場合は、ひとまず水分をとって涼しい場所で十分に休息していただくのが大切です。
運転中でも熱中症になる可能性があると知っておくことはとても大事なことですね。体調を整えていただいた上で、心にゆとりを持ち安全運転をお願いいたします。ここで一つお知らせがあるんですよね。
はい、そうなんです。奈良県警察からお知らせです。令和6年8月8日8日ですね、奈良県警の前にあります奈良公園バスターミナル2階のレクチャーホールにて、令和6年度奈良県交通安全教育コンクールというのを実施します。
このコンクールは奈良県内の交通安全教育に関わる警察官の知識及び技能向上のために行われるもので、奈良県内の警察署で一次審査を通過した6所属が高齢者の交通事故防止についてと題して発表を行うんです。
そんなコンクールがあるんですね。なんだか楽しそうで私も気になります。
はい、はい、観覧無料となっております。ぜひ皆さん足を運んでいただけたらなと思います。
はい、ぜひね、行ってみたいで、そんなのがあるのもね、知らなかったので。
はい、
あれですけど、そのしかも一次審査を通過した、一次審査もあるんですよね。
そうなんです。それで、
その選ばれた6所属がということですよね。はい、なんか劇みたいなやつのかな。なんか
そうです。
そんな感じですよね、はい、きっと。めっちゃ楽しみ。なんかそのね、警察の方がやられるから余計ね。
はい、
はい。ぜひ、機会があったらね、行ってみたいなと思いますのでね、皆さんもぜひ、行ってみていただけたらなと思います。
はい。はい、皆さん、お声掛けしていただいてね、たくさんの方で来ていただいたらなと思います。
はい。そうですね。じゃあぜひ、行ってみたいと。ちょっと局のね、人にも声をかけてくださいね。行かせていただきたいと思います。は
い、
ではそろそろ、お時間ですね。松田さん、奥田さん、今日はありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
ではリスナーの皆さん、最後までお聞きくださりありがとうございました。どうか交通事故に遭わない、起こさないようよろしくお願いいたします。また来週もぜひ、ラジオポリスからの交通安全情報を、お聞きください。毎週録音したものをね、毎週流して、はい、この時間に流しておりますので、今日は生でしたけれどもね、はい、流させていただいてますので、皆さんもそれをぜひ聞いていただいて、日々のね、交通安全にぜひ気をつけて行っていただきたいなと、警察官の方もきっと思ってるかなと思うんでね、そのためのコーナーだったりと思いますので、ぜひ皆さん楽しんでお聞きください。それではまた。
そうだ相談中心に、そうだ相談中心に、運用のこともローンのことも仕事のことも、どんなことでも中心に相談、いつもあなたの中心です。いつもあなたの中心です。
FM マホロバはトモルテ田原元奈良スイミーラボスタジオから 79.5MHz 呼び出し符号 JOZZ7BVFM で放送中。地域情報、防災情報、 あなたの知りたいことが満載です。